時刻は11時16分 TBS ラジオ JNS 生活は踊る。
今日の生活情報はこちら。暑くなってきて気になるのが汗。汗に関する素朴な疑問を専門の医師に聞いてみました。さて、一つまた訂正で、木村拓哉さんのドラマですが、アライフでございました。読み方間違えてしまいました。失礼いたしました、はい、さて今日は汗ですね、はい、4月17日の放送でスーさんね、ラジオの前にウォーキングをしてきて、
う
ん、
今日も歩いてきた。雨の中。
あ、そうですか。
やばい人だった完全に。
傘さして。
うん、リュック背負って傘ささないで。
ささないで。
家出た時にはまだ降ってなかったから、はい、まあ降ってたんだけどポソポソだったらいけるかなと思ったけど、TBS の前で土砂降りになってびしょびしょになって入ってきた私。
それはもう汗も混じっての雨。
そう
ですか。
だから拭いた。
拭いた。
風と臭みを取るために。
うん、拭いてよかったよ。うん、で着替えましたね。
着替え
ましたね。
T シャツ着
替えた。オーバーザさん T シャツになっております。はいはい、そうなんです。で、4月17日の放送の時にもウォーキングしてきて汗だくだったスーさん、うん、ということでメッセージも汗と私で募集しました。リスナーの皆さんからですね、やっぱり汗で困っていることとか汗の疑問たくさん送っていただきました。私もですね、やっぱり汗緊張したりすると特にかくんですよ。うん、でもちろん夏場かきますし。
はい。
ね、困っているということで、以前には私の生活情報で制汗剤の選び方もご紹介したことがあります。そうそう、うん、で今回改めて汗の話を伺ったのが渋谷にあります多汗症などの治療をしています山本秀博クリニックの山本秀博先生です。まずそもそもなぜ人間が汗をかくのか、汗で体温が上がりすぎるのを防いでいるというのはご存知だと思いますが、私たちの体がなぜ汗をかくようにできているのか伺っています。
発汗する動物いうのは動物種山ほどありますけど4種類って言われてて少ないんですよ。一番個体数が多いのは人間、その次は馬、その次は老婆、その次はカバって言われて、大量に全身から発汗する動物というのはとても限られているので、馬とね人間に共通する、でまた他の動物と異なる点というのは長期間ね重労働に耐えるというか、そういう側面ありますね。スピードの速い動物なんかは、例えば走るの速くても本当数百メートル走ると体温上がって熱中症気味になってやられる。それが馬なんか千里走るみたいなね言葉あるように、人間だってマラソンできるみたいな、そういう長時間の労働をするにはやっぱり熱管理が必要で、進化の、まあ、ある意味特異例という感じですけどもね。
面白い
ですね。
考えたこともなかった。そういうことなんだ、
うん、
長期間の運動に耐えられるっていうことはつまり汗が出して体温調節ができるってことなわけね。
そうですね。確かに考えると人間も馬もね長い期間、うん、長い距離運動できますもんね。
へえ、面白い。
なん
か、ね、ロバのじゃないカバの汗は赤いっていうのは聞いたことあるよ。
あ、確かにそうですよね、うん、で大量にね汗かく動物っていうのは哺乳類の一部だけで、それが人間とか馬などだそうです。犬とか猫とかは肉球にごく少量の汗しかかかないそうですね。
へえ。
でウサギとか鳥に至っては全く汗かかないそうです。
ってことは温度調節をちゃんとしてあげないと自分で調節できなくなっちゃうから、うん、具合悪くなっちゃうってことだね。
まさに逆を言うとそうですよね、うん、やはり人間が進化の過程で狩りをして運動量が増えると体温がどんどん上がっていってしまう。他の動物よりも効率的に熱を下げる仕組みが必要になったという、まさに進化とともにある。
じゃあ私がここに来るまでの間に汗だくになるのは上がった体温を下げようとして出るってことなんだね。
そうですね。
理解。
はい。
じゃあ緊張とかは？
緊張ありますよね。例えばデートとか、うん、我々のように放送とか、うん、誰かの前で喋るとか、うん、そういう時にやっぱり手汗をかいたり汗をかくという方、リスナーの方もいらっしゃいました。
はい。
暑さでかいているのとは違う汗なのでしょうか。こちらについても伺っています。
今まで話したのは温熱性発汗っていう発汗形式で、次、まあ、精神性発汗っていう緊張した時に出る、これはもう環境音関係ありませんね。まあ、発汗する一番のコントロールの中枢部分は発汗中枢言われてるんですけども、精神活動とすごくリンクしてる 中枢であって、精神活動が高まると発汗するというね、あのシステムがあるので、緊張したりあるいは恐怖したり、冷や汗ですね、興奮も、まあ、パターンいろいろあるもんですけども、激怒するというとやっぱ汗ばんでくる。まあ、逆に、まあ、リラックスすると、まあ、発汗しなくなってね。もう一つ味覚性発汗いうのがあって、辛いもの食べたら顔の汗とか、まあ、全身も含めてね、発汗のシグナルと入力いうかきっかけになるとされてる。
いろんな汗があるんだね。
ね、初めて知りました、
はい、
暑さに反応して起こるのが温熱性発汗。これは温度を、体温を上げたり下げたりするというものですね、はい、上がったものを下げるか、
うん、
で一方精神的発汗、これは精神的な変化に応じて出る汗で、手のひらとか足の裏、脇などの限られた部位で発汗が起こります、
うん、
山本先生によると、緊張、恐怖、興奮などさまざまな精神活動が発汗につながっていて、リラックスすると汗が止まると。ただこれ精神的発汗の詳しいメカニズムはまだ分かっていないそうです、
人間が生まれてこんなに時間が経ってるのにまだ分からないんだ、
ね、医学も進歩してる中でまだ分からないと。ちなみに多汗症という症状ありますよね、
はい、
あれは手のひらとか顔、頭部、脇、足の裏の限定的な部位に大量の発汗が見られる疾患です。これは精神的発汗ではないので混同しない方が良いということでした。
はい、
では次に、なぜ汗をかくと匂うのか、匂いについて伺いました。
汗の成分のとなる元というのは、体から出た瞬間に匂いが出てるんじゃなくて、皮膚の表面の雑菌たちがその汗の、まあ、タンパク成分を食事してですね、細菌から出る代謝産物としてのガスなんですよ。それが様々な匂いにね、あと変化していく。匂いの元になるね、あの物質を体からアポクリン腺って言われるね、あの汗にはエクリン腺とアポクリン腺っていう2種類の分泌装置があって、アポクリン腺の方はタンパクとか出すもんだから体積ってほとんど出て出力はないんですけど、エクリン腺は水分出すから、もうそう1日あの全身から見たら1リッター2リッター出たりするのですね。ですのでそのアポクリン腺のタンパク構成がどうであるかで匂いが出るお体かお体でないかいうのが定まってるんですね。
へえ、
種類が違うんですね。
なんかエクリン腺とかアポクリン腺っていう言葉は聞いたことあったけど、
はい、
エクリン腺っていうのは肌の表面から真皮のあたりにある腺で、そこから出てくるけど、アポクリン腺っていうのは皮下脂肪の近く、毛穴のすごいそばの深いところにあるんだね。
ですね、場所も違うということですよね、うん、この汗を分泌するまず体の全身にあるエクリン腺、このエクリン腺は体温を調節してくれる汗を出します。
あ、私が出す汗だ、
はい、でこの汗には匂いがないけれども、汗や皮膚の汚れを餌にした細菌が嫌な匂いの物質を生み出しているそうですね、
うんうん、
酸っぱい匂いとか雑菌のような匂いにだんだんなっていってしまうものですよね。ただし汗腺の働きが悪いと匂いやすい悪い汗が出ることもあるそうです。ちなみに精神的発汗と味覚的発汗はエクリン腺から出ているそうです。
はい、
だから精神で緊張したりとか辛いものを食べていっぱい汗が出たっていうものはこのエクリン腺、
うん、
そもそもに匂いはないけど皮膚とかの細菌と一緒に嫌な匂いになっちゃう、
うん、
一方アポクリン腺は体の限られた部分にあります、
はい、
脇の下、
うん、
乳首、
うん、
下腹部などにあるそうです。このアポクリン腺から出る汗っていうのは脂質やタンパク質など匂いの元となる成分を含む体質の方がいるそうで、遺伝的な体質によってある人とない人がいます。日本人ではね、 16% の人があるに該当しているということだそうです。その場合というのは医療的な対処が必要で、該当するかどうかは耳垢でわかるそうです。
あ、はいはい、
ベタベタと湿っていると該当する可能性あり、カサカサ乾燥タイプの方は可能性が低いということだそうですね、う
ん、これ聞いたことある、
はい、アポクリン腺というのは体の限られた部分から出るものです。では続いてリスナーの方からの質問ですね。制汗剤で汗を抑えても大丈夫なのか。私もね、正直毎日使ってるんですよ、
うんうん、
だけどこの制汗剤を使うことで汗が出なくなって困ることはないのかも含めて伺っています。
はい、
まあ制汗剤は一般にはね、お顔であるとかね、まあ、脇の下とかね、手のひらとかね、部位としてはね、面積すごく少ないから、そんな有害な全身影響はないと思います。一般にね、制汗のスプレーとかそういう原料というかね、機材っていうんですけど、元の成分になる重要成分としては塩化アルミニウムっていうものだと思うんですね。それはね、汗の導管の中に入っていく必要があるので、汗かき終わって今からかかないよいうタイミングで、まあ、使うべきものなんですよ。今汗出てる最中なんかでは、汗の分泌管、汗腺から皮膚に行く導管ね、汗が導かれるところは外側に向かっての流れがついてるから、外側から薬入れても中に入っていくことはないんですね。ですので、汗がピタッと止まってる、そこで塗るのが一番効果的というか、そこで塗らないとあまり効果がないので、寝る前とかね、もうこれから汗かかないよいうタイミングで塗る必要があってですね。
となると一番おすすめなのが、なんか夜とか寝る前なんだそうですね。
全然知らなかった。
ねえ、だからまさに今汗かいてる状態で塗っても効果が得づらい、うん、ということでした。あとは山本先生によると、汗やその匂いで悩んでいる方は様々な処方薬もあるので、一度クリニックなどで受診してみてくださいということでしたね。おととい、ね、月曜日も山本エリカアナウンサーが汗対策のグッズ、愛用のグッズをご紹介してくれましたので、こちらもぜひ参考にしてみてください。汗といってもいろんなタイプのものがあるってことが分かりましたね。
なぜ汗にかぶれるのかも今度調べてきてください。
ああ
汗もって言うじゃん。
汗もね、うん、
なぜ自分が出した汁に自分の皮膚が負けるのか。
確かに気になります、
うん、
私もできた
かっこよくするよね、
書いちゃったりね、うん、するとできちゃいますから ね
子供とかもそうだし、
これから汗シーズンがね出てきますので、はい、水曜日の生活情報、今後他のグッズや汗周りの生活情報をお伝えしていこうと思っておりますので、今後もお楽しみに。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。